英国の2026年期間限定メンビーワクチンの対象と予約方法。英国の2026年期間限定メンビープログラムでは、特定の出生年の若者と、大学または寄宿制の継続教育機関に初めて入学する一部の新入生に、無料で2回の接種を提供します。イングランドでは、出生集団はネヘエスのオンライン予約を、新入生集団は産科薬局を利用し、1回目と2回目では接種期限が異なります。生年月日と2026年秋に大学または寄宿制の継続教育機関へ初めて入学するかどうかで無料接種の対象を確認します。大学カレッジの合格メールや書面、 UK AIDS の合格画面など新入生資格を証明するものを用意します。イングランドの17-18歳の出生集団はネヘエスのオンラインで予約し、別枠の新入生集団は産科薬局を探します。1回目の接種は2026年12月末までに受け、少なくとも4週間後に2回目の接種日程を設定します。2回目の接種を2027年3月末までに完了し、接種記録を保管します。2026年の期間限定 B 無料接種を受けるには、まず生年月日と初回入学の条件を確認する必要があります。イングランドでは17-18歳の出生集団と、大学寄宿制継続教育の新入生集団とで利用経路が異なります。接種は2回で、2回の接種間には最低4週間必要なため、1回目の提供が終了する2026年12月末まで待たず、早めに日程を決めるのが安全です。一目でわかる対象者必要証書類期限確認項目、イングランドの基準、出生集団、2007年9月1日、2008年8月31日生まれ、新入生集団、2001年7月21日以降に生まれ、2026年に初めて大学高等教育に入学する人、または条件を満たす寄宿制継続教育の新入生、接種回数2回、接種間隔4週間、1回目の提供期限2026年12月末まで、2回目の提供期限2027年3月末まで、新入生の証明書類の例、大学カレッジの合格メールや書面、UCEAIDSの合格画面など、氏名と入学の事実を確認できる資料、費用、対象条件を満たし、公式の経路を利用すれば無料上記の日先は、期間限定プログラムの提供期限です。医学的に接種可能かどうか、および薬局の実際の営業時間については、予約サービスまたは接種機関で改めて確認する必要があります。無料接種の対象者を確認1。2007年9月1日、2008年8月31日生まれの人、この出生期間に該当する場合、大学進学の有無にかかわらず、期間限定接種の対象に含まれます。イングランドでは、NHS のオンラインサービスを通じて、接種予約の取得変更キャンセルができます。2. 2026年秋に初めて大学へ入学する人、最初の出生集団に該当しなくても、次の条件をすべて満たせば対象となる可能性があります。2001年7月21日以降に生まれている。2026年秋に大学または該当する高等教育課程へ初めて入学する。イングランドのプログラム利用条件を満たしている。すでに大学に在学しており、別の大学や課程へ移る場合は、初回入学の条件と異なる可能性があるため、産科薬局、または NHS に確認する必要があります。3. 寄宿制継続教育へ初めて入る人、2026年秋にイングランドの対象となる寄宿制継続教育機関へ初めて入学し、居住要件と年齢要件を満たす人も含まれる可能性があります。一般的な通学生課程のすべてが自動的に対象となるわけではないため、入学予定の教育機関と産科薬局に確認することが重要です。4. 留学生と英国の他の構成国出身の学生、国籍や以前の居住地が英国外であるという理由だけで、新入生の対象から自動的に除外されることはありません。イングランドで2026年秋に初めて大学へ入学し、生年月日などのプログラム条件を満たす留学生も利用できます。スコットランド・ウェールズ・ピター・アイルランド出身の学生がイングランドの大学へ初めて入学する場合も、条件を満たせばイングランドの新入生向け経路を利用できます。一方、イングランド外で学ぶ、または接種を受ける場合は、 その地域の保健サービスの利用方法を確認する必要があります。イングランドで接種を受ける手順ステップ、どの対象集団に該当するか判断する。生年月日が2007年9月1111、2008年8月31日であるかを確認します。該当しない場合は、2001年7月21日以降に生まれているか。2026年秋に大学、高等教育または対象となる寄宿制継続教育へ初めて入学するかを順に確認します。両方の集団に該当する可能性がある場合は、NHS の予約画面、または参加薬局で利用可能な経路を確認してください。同じ回のワクチンを重複して接種してはならないため、過去の接種記録も伝える必要があります。ステップ2、必要な資料を準備する。新入生向け経路を利用する際は、次のような入学証明を準備します。大学またはカレッジからの合格メール入学許可書または、合格通知書、UGAS アカウントの合格確定画面氏名、教育機関、入学の事実を確認できる同等の資料、スマートフォンの画面で提示できるかどうかは、薬局ごとに確認することをお勧めします。接種当日は現在服用している薬、重度のアレルギー、過去のワクチン副反応、すでに受けた MEN-MEN-B 接種の履歴を医療従事者に伝える必要があります。ステップ3対象にあった公式の経路を利用する対象者、イングランドでの利用方法、2007年9月1日、2008年8月30日生まれの人、NHS オンラインサービスで予約変更キャンセル、別枠の大学寄宿制継続教育の新入生、NHS の参加薬局検索サービスで接種可能な薬局を探し、訪問条件を確認。新入生向け接種は参加薬局方式のため、すべての薬局で提供されるわけではありません。訪問前に営業時間、予約の必要性、証明書類について薬局に確認すれば無駄足を減らせます。ステップ4、1回目と2回目の接種日程をまとめて計画する。1回目の接種は2026年12月末まで提供され、2回目は1回目の接種後、最低4週間が経過している必要があります。2回目の提供は2027年3月末に終了する予定のため、次の状況を考慮して日程を決めます。大学への入学日と寮への入居日、休暇中の帰省または海外滞在の日程、試験期間と薬局の営業地、1回目と2回目を別の地域で受けなければならない可能性、接種直後に2回目を受けられる日付を計算してカレンダーに記録し、同じ薬局で2回目を受けられるかどうかも確認してください。ステップ5、接種記録を保管する。接種密、接種期数、接種期間を確認できる記録を保管します。大学入学後に別の都市へ移り、2回目を受ける必要がある場合は、新しい薬局で1回目の接種記録を提示し、最低接種間隔を満たしているか確認する必要があります。転機入学の前後に接種が分かれる場合の計画、期間限定プログラムでは、どこで1回目を受けたかよりも、2回目を担当する医療従事者が1回目の接種日とワクチン記録を確認できるかが実務上重要です。入学前に1回目を受け、大学のある都市で2回目を受ける予定であれば、次のように準備してください。1回目の接種直後に接種日と接種期間が記載された記録を入手します。2回目を受けられる最低4週間後の日付を計算します。大学のある都市の参加薬局を事前に探し、2回目を提供しているか問い合わせます。海外渡航や休暇がある場合は、2027年3月末より十分に前の日付を選びます。接種記録を確認できない場合や日程に問題が生じた場合は、自己判断で再接種せず、薬剤師 GP、NHSS に問い合わせます。この計画は、住所の移動が多い新入生が2回目を逃すリスクを減らすのに役立ちます。MEN-B に HCV ワクチンの違い、MEN-B と MEIA-V は代替できるワクチンではありません。ワクチン予防対象、今回の期間限定プログラムとの関係、MEN-BB 鼻咽髄膜炎菌2026年期間限定プログラムの対象ワクチン、MEN-UAACVA 鼻咽髄膜炎菌、別の予防接種であり、MEN-B を接種しても代替されない。免疫 CI の接種推奨対象でありながら、まだ接種していない場合は、GP または NHS に確認する必要があります。2つのワクチンの接種時期と同時接種の可否については、個人の過去の接種記録と健康状態を確認した医療従事者の案内に従ってください。 接種後の反応と直ちに受診が必要な場合、メンビンビ接種後には注射部位の痛み、発熱、頭痛、疲労感などの反応が現れることがあります。症状が重い場合、長く続く場合、または重度のアレルギー反応が疑われる場合は、医療機関の支援を受ける必要があります。ワクチンはリスクを下げますが、すべての髄膜炎や敗血症を予防するものではありません。激しい頭痛、首の硬直、光を嫌音、混乱、急速な容体悪化、または押しても消えない発疹などの症状が現れた場合は、発疹が出るのを待たずに緊急の医療支援を要請する必要があります。期限を延ばした場合や資格が不明確な場合、1回目の期限が迫っている場合は、まずオンライン予約または参加薬局の確認を行います。初回入学に該当するか、寄宿制継続教育の条件を満たすかが不明確な場合は、合格資料を準備し、参加薬局または NACS に問い合わせます。1回目を受けたものの、2回目の期限を過ぎる恐れがある場合は、接種可能日を自己判断せず、接種機関に問い合わせます。イングランドではなく、スコットランド・ウェールズ・ピター・アイルランドで接種を受ける場合は、その地域の保健当局の手続きを確認します。プログラムの期限終了後も、無料接種が継続すると考えてはいけません。個人ごとの医学的リスクと通常の接種対象に該当するかどうかは、GP または現地の保健サービスが判断します。